1月28日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修三でございます。メンバーはヨハン&アク&プレールでお届けいたします。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで新年1回目の放送ね、おそらく明けましておめでとうございますという番組も私たちのが最後ぐらいでしょうかね。
そうですね、
毎月最後にということで、
はい、結構経ちましたからね。
そうですね、はい、1月どうでした？楽しかった？
なんという質問でしょう。そうですね、やっぱり、
はい、年の初めですからね。
1月の後半より前半にやっぱりイベントが多かった、
集中していた
ようには思いますね、うん、やっぱ三が日に始まり、うん、東海ビスとか、うん、その他もろもろちょっと楽しげな、
あ、東海ビス行きましたね、西宮神社
行きましたね。
行きました、
うん、日本のね、東海ビスの総本社、恵比寿さんの総本社ですよ。それの、ね、一番メインの日に行かせていただいて、
はい、
正式にね祭典まで上がらせていただいてですね、
はい、毎年しびれて帰るという、
は
い、
それはあなただけです。
僕
あれぐらいみんな我慢できますからね。はい、でも本当ありがたいことですね、はい、今年も商売繁盛でやっていきましょうということですよ、
はい、
去年なんですけど、あそこでね、こういろんなみんなね、商売繁盛から始まりかない安全とかいろんなこと願い事していくんですけど、まあ、心音感謝だけをと唱えてもらって帰っていく人がいて、なかなかすごかったなということを思い出しましたけどね。
かっこいいですね。
かっこいいですね。そんな人がいました。去年も言ったような気がします。はい、あのイベント、あの強烈やったんで、僕も今回はね、1個は4つぐらいかけるんですけど、1つは心音感謝入れときました。はい、
だけとはいけない。
だけはなかなか、あれはすごいですね。
並べちゃうと格好悪くなりますね。まあ、ゼロで大事なことですからね、そもそも、
はい。はい。そんなことですよ。はい。
はい、
あとは、でも本当にね、前半に集中なんですよね、こう1月ってイベントことが。で、15日の小正月あたりが、ピークというか、お正月イベントの最後、松の内の最後ですね。で、トンドとか、まあ、詐欺町とかいうね、そういう神事があって、まあ、松飾りとかを、まあ、返しに行くと、燃やしに行くというようなことがあってですね、まあ、そのあたりがちょうど、大寒波が来てたような時だったんですけれども、本当に14日の晩とか道路が凍結して運転している車がちょっと滑るみたいなね、初めてですよ、こんなここまで
大阪では、
大阪でこんなん僕が経験した中では、
は
あ、あそこまでのレベルは、ね、初めてでしたね。もう車も全然フロントガラスに雪が積もって氷になってて、ワイパー液なんぼかけても全然ガリガリガリガリってあかんかったんで、お湯をかけて溶かしてですね、乗り始めたと。なら同じように近くで困ってるおばあちゃんがいたんで、お湯かけましょうかって言って、
はい、
いいですいいですって言ってたんですけど、まあ、やっぱ明らかにどう見ても困ってはるから、お湯持って行って溶かしてあげたんですけれども、
はい、
まあ、非常に感謝されて、あともお礼もしていただいたんですけれども、実は、
はい、
フロントガラスが凍ったからといってお湯かけたらあかんらしいですね。なんかそのフロントガラスって割れたらダメだから、なんかいろんな種類のガラスを重ねて作ってるらしいんですよ。でそれぞれ膨張率が違うから、あれお湯かけたらなんかそのペキっていく可能性が高いんですって。
危な。
だから本当は水でゆっくり溶かしていかないといけないみたいな。そんな雪国じゃないから知らないじゃないですか。
そうですね。
よかれと思ってやったことが、まあ多分割れてなかった、割れてないんでいいと思うんですけど、自分も割れなかったんで、ただダメみたいですね、ほんまは。
まあ一個学習。
学習しましたね。はい。だいぶ氷も厚かったんで、フロントガラスに届いてる頃には、はい、冷めてたんじゃないかなとは思いますけど、まあ、その辺も一つずつね、経験ですよ、ね、失敗を重ねていい経験ができたと思っております。
、はい、
まあ、そんな感じでですね、またね、まあ、2月になりますけど、また寒くなるかもしれないんで、まあ、暖かく過ごしましょうということで、やっていきたいと思います。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
クアトクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアトクレールの朗読によって皆さんに開運していただくコーナーになります。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが深い文章を今日も書いてくれました。今日はどんなテーマでしょう。
はい、今回は繁忙期を過ぎたサンタクロースのお話です。
はい、ね、ほんまに年明けでサンタクロースネタ行くかっていうような、
はい、
これはあえて
あえての
なるほど、
はい、
わかりました。
一番みんなが気になってたところだと思うんですけど、
はあ、
そんなことはないですか。
1月になったらサンタはどうしてるんだろうみたいな、
はい、
ね、
あんまり考えた
ことない、考えたことなかったかもしれないですね。もう、まあ、とりあえず25日過ぎたらもうね、街の景色もお正月に向けてガラッと変わるじゃないですか。
はい、
陽から和にガラッと変わって、まあ、あとはその正月なんかは、ああ、やっぱ日本ってええなっていうような、その頃には おじいさんのことなんて。っていうこと
お役ごめん。
お役ごめん。そこにあえてスポットを当てるっていう、その感性がね、はい、素晴らしいと思います。
ありがとうございます。
で、サンタさん役が、
はい。
クレールちゃん。
そうなんですよ。今回はなんか、はい、クレールちゃんがサンタクロースの声を頑張ると。
なるほど。それはもうちょっと注意して、
はい、
聞きどころ満載な感じですね。
はい。
はい、わかりました。あの、なんでしょう。読む前、どのとこ注意してみたいですか。
ああ、今思ったのは、
はい、
社長がわかりやすく漢字を書いてくれたところの漢字がこれで、点3つはないと間違いなんじゃないかなとかいうの
はいはいはい、
考えてましたね。でもまあ僕が読むところじゃないんで、
まあ、セーフということに、まあ、そこ触れ合んでいいやん。心構えで読みたいか。
そうですね、うん、僕は頑張りたいと思います。
頑張る、 OK。
頑張る、
はい、クレルちゃんは
私も頑張
ります。頑張る。じゃあ頑張りっぷりをみんなに聞いていただきましょうか。
はい、
はい、じゃあお願いします。
マネジメントサンタ。
よし、プレゼントも配り終えた。ソリも洗った。トナカイも山に返した。今から長期休暇じゃ。
待ちな、新入り。
サンタ業は今回が初めてとはいえ、67歳のわしを新入り呼ばわりするのは一体誰じゃ。トナカイの王さ。
いかにも。あんたトナカイを山に返すと言ったが、俺は全然納得してないぜ。いつからトナカイは短期バイトになっちまったんだ。
今回からですじゃ。プライベートの充実が仕事のパフォーマンスにもつながり、ひらめき力も上がると言われとりますからな。給与の件か。もちろん給与はそのままじゃ。説明不足じゃったら申し訳ありませんでした。
ほう、革新的だな。言うのは簡単だが、しかしあんたは本当に休んでいられるのか。前のサンタはプレゼントの手配に1年はかかっていたようだぜ。
年間を通して考えると大変じゃが、子供は心変わりが激しいから、年始に欲しがってたものと年末に欲しがるものは違うんですじゃ。要は年末にリリースされた流行り物でほとんどが賄えるんじゃな。そんなことよりトナカイ諸君は自分の心配でもしてなさい。長期休暇をどう有意義に使うのか。
なるほどな。前のサンタがあんたに託した理由、なんとなくわかったぜ。何せ俺たち子さんは頭が固いからな。トナカイ教科一同あんたについてくぜ。ちなみにあんたはこの長期休暇一体どう過ごすつもりなんだ。
経営戦略セミナーに通いまくるつもりじゃ。
音もするぜ。
なるほどですね。今話題のワークライフバランスに触れた、
はい、
こっちの方が実は効率的に物事が進む、
はい、
従業員の満足度も上がると、
はい、
そういうことを学ぶセミナーにまた通うということですね、
はい、
若干私をいじってないですかこれは。大丈夫ですか。そんなことない。
そんなことない。
ごめんなさい。わかりました。はい、じゃあ、今日は先生、登場していただきましょう。プロデューサーの中根さんです。
こんばんは、中根です。
こんばんは。
こんばんは。
本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私、鳥年でね、
はい、
今年、年男なん
です。おー、お
めでとうございます。
いいことあるかなと。勝手に考えて。大体当たり年いうのは、 そうですね、あんまり良くないと聞いてるんですけど、は
い、
どうでしょう。
いや、やっぱ節目の時なんで、はい、まあ、なんでしょう、その節を作るためにあの事件というかイベントが起こる可能性はありますけど、それはまあ悪いと捉えるというよりかは、はい、そこを乗り越えることによってしっかり節を作っていくということですね。はい、
ありがとうございます。
節があればあるほど強いね、竹になっていきますんで。
あ、そうですか。はい、はい、まあ、この年になってね、はい、今から土台作って大丈夫かなと思いますけどね。
いや、まだまだ上にニョキニョキ伸びていただかないといけないんで。
はい、はい、それとね、はい、なんかセリフが今回、はい、一人一人のセリフが結構長かったように思ったんですけど、これはね、セリフ読むって難しいと思うんですよ、うん、ね、僕台本読むのが不得意で、はい、これをやらされたら多分棒読みになってしまうと。だからセリフの長いやつっていうのはなんか演じる方もまあ途中棒読みになったりね。
そうですね、うん、テンポ良い掛け合いの方がやりやすいかもしれない
かもしれないですね。これは難しかったと思うんですけども、うん、まあ文章自体を理解していなければこの棒読みになってしまいますよね。だから、うん、この物語の、まあ、文もよく理解していたんだと思いますけども、まあ、これはもう僕にできないことなんで感服します。私も頑張ってください。
頑張りは伝わったような形ですね。なるほどなるほど、分かりました、ね、いや、読み終えた感じはどんな感じですか。ことですか、できた。
うーん、そうですね、やっぱりギリギリで僕サンタを預けたんですけど、うん、サンタの方が難しそうだなと思ったからなんで、はあはあ、やっぱりちゃんと呼んでくれてすごいなと横で思ってましたね。
はい、男らしさがちょっと逆に出ていてかっこよかったと思います。はい、ということで、月刊じゃないや、アカードクレールの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーになります。はい、ということで、2月ということですね。昔の言い方では、キサラギと言いましてですね、寒さでですね、着物をさらに重ねて着ることから、キサラギと、まあ、着物をさらに重ねて着るというところでですね、キサラギとする説が有力です。はい、まあ、立春もありますしね、暦の上では春を迎えるということなんですけれども、まあ、まだまだ寒い季節のですので、まあ、暖かく過ごしてくださいねと、そんなメッセージも込められているように思います。まあ、旧暦2月だとね、もうちょっと後になるんですけれども、それでもまあ着物をさらに重ねて着るということで、春になるにつれてね、参加しようみたいな、季節の巡り方にもなっていきますが、暖かくなったからといって、油断しているとね、また寒さがぐっとくることもありますんでね、注意して過ごしましょうということなんじゃないかなと思います。あとは、まあ、厚い着物をね、1枚ポンって着るよりかは、まあ、薄い着物を、ね、重ねて着る方が温度調節もしやすいとか、そういうのもあるんかなという感じもあります。まあ調節できるような格好が一番じゃないかなということですね。はい、2月はですね、開運イベントもろもろたくさんございまして、まあ、ざっくりとね、2月3日の、節分、2月4日立春、このあたりがね、一番ね、文化的には大きいですけれども、あとは2月14日ね、バレンタインとね、これはもう世間のイベントとしては大イベントだと思います。あとは、ですね、2月11日がね、今年はね、土曜日にこの、建国記念の日の祝日が重なっているので、学校その他関係会社とかですね、なんていうでしょう、振り替え休日にならない、普通に土日に吸い込まれると、日曜日に祝祭日が重なると月曜日に振り替えられるんですけれども、土曜日に祝祭日だと振り替えられないというのが今年は結構多いみたいで、なんか年間の祝日数が結構なもう大きく変わるみたいですね、去年と今年では。まあ、そんなのの1回目ということなんですが、この建国記念の日は満月も重なっていてですね、非常に意味の深い巡り合わせだなと思っております。まあ、そういう感じでですね、もろもろ2月っていうのはすごい今年は特に、重要なタイミングだなと思っております。まず一つ目が、節分なんですけれども、ですね、節分はこの立春の前日ということでですね、立春は東洋文化におきましては、まあ、お正月と同じぐらい重要な 日になりましてですね、まあ、それの、まあ、前日ということで、まあ、大晦日と同じような意味合いの日になります。そしてその、まあ、前年のね、蛇を払うという意味においての、豆まきですとかですね、いうイベントをきちっとしていただいて、払っていただくと。そして恵方を向いて年神様を迎えるというか、その方位の気をいただくということで、節分をしっかりと過ごすということですね。今年の恵方巻きの方向は、北北西ということでですね、まあ、こちらの方を向いて、願い事を頭に描きながら無言で、一本食べ終えると願いが叶うとされておりますので、ここをきっちりとね、過ごしていただきたいなと思います。そして、明けた立春がですね、まあ、本ちゃんというか東洋のね、占い各種ありますけれども、そういう占いではこちらを1年のスタートとします。なので2月3日までに、生まれた方はその前年に含まれた前年に生まれたとして、占いの その生年日をね設定したりするわけですね。まあ、それぐらいまあ重要な節目の大きな節目の年ということなんですけれども、まあ、これは立春というのは二十四節気の一つで、大寒の次に当たるものということでですね、まあ、春の始まりと春の立ち上がりと書いてはいるんですけれども、まあ、ほぼほぼマックスで寒い時期ということですね。まあ、このほぼほぼ寒さマックスの時を春と言って祝うっていうのは、この冬至にちょっと似てる感覚がありまして、日照時間が一番短い、冬至をですね、まあ、これから、太陽がどんどん成長していくという太陽のイベントとしてですね、祝う冬至の感覚とちょっと似ているということで、まあ、これからどんどん暖かくなっている春の始まりと春の兆しを感じ始めるというところでですね、このピークあたりにですね、この春の立つ春と書いて、春を感じ始めると読むですね、この兆しを感じるというところがですね、東洋の感性の大きなところじゃないかなと、ね、今までの我々の、四季の感覚っていうのは、まあ、西洋の四季の感覚に近いんですけれども、東洋の感覚はもうちょっとね、先を感じ始める。でこの兆しを読むというところが一つですね、いろんな生き方においてもこう先を読んでいくというか、運の兆しを感じ始めて先手を打つとか、ね、いろんなものを準備できるというね、開運にもつながった考え方なのかなと思います。なので、ね、しっかりと、このタイミングで春を感じ始めていただきたいなということですね。そして、ごめんなさい。建国記念の日ですね。これが、ですね、満月と重なるということなんですよ。で、ですね、建国記念日というのは、日本神話をもとにですね、建国を祝う日として定められているということですね。で2月11日っていうのは、ですね、初代天皇とされる神武天皇の即位が、紀元前、660年1月1日に、即位したとされたりですね、それを今の暦に当てはめると2月11日ということになるので、この日を祝い始めたということなんですけれども、まあ、そもそも元々の意味においては、正月、お正月に即位されたということなんですね。なので当然、お月様は新月であったということですね。でその新月で即位されたというこの日が今年の巡り合わせは満月であると、ね、この新月と満月がこう重なるというかですね、こう陰陽のバランスがもうパチッとね、一番強いところで当てはまるというところでですね、非常にこの陰と陽が交わるところというのは何かが生み出されるというところにつながってきますので、この日を境に何かが生み出されるような、そういう、ね、兆しを感じますね。はい、なのでこの辺を最重要と私は今年は睨んでおります。はい、そうですね。あとはですね、あと節分の日も旧暦のね1月7日になるんですよ。なので人日の節句ということですね、春の七草ということになるんですけれども、この春の七草のイベントも、まあ、ちょっと今ね、スーパーでこの旧暦の春の七草の時に七草を購入するのはちょっと難しいんですけれども、まあ、元々の意味においては、こう、若夏みと言ってですね、まあ、 年の初めに雪の間から出た芽を出した若菜を摘むというイベントから来ておりますので、七草を用意できない場合でもですね、ベビーリーフとかスプラウトを食べることによって、七草のイベントをしたのと同じようなね、効果がありますので、その辺はをちょっと補うような形で、あとはまあ元々の目的は、正月にですね疲れた胃腸を休めるということが元々の目的ですので、まあ、消化の良いものを食べて胃腸を休めて、またね1年のスタートと、まあ、今年まで特にこれが節分と重なりますので、立春からの1年のスタートからの元気をね、しっかりと作っていこうというような形でですね、過ごしていただければと思います。はい、そんな感じですね、ちょっとバレンタインのところはちょっと言えなかったんですけれども、しっかりと、楽しくイベントにしていただいてですね、有意義に過ごしていただければと思います。ということで月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。2月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、1月生まれの方はですね、上から引き立てを受ける時になります。まあ、目上からの引き立てですね、従順さが愛されますので、戦わずですね、妥協策を考えていきましょう。
柔らの力で動きましょう。
2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、2月生まれの方は、誤解されたり非難されたり災難に巻き込まれやすい時になってしまいます。あまりですね、面倒ごとに自分から首を突っ込んでいかないようにしてください。
今は動くべき時のためにパワーをチャージしておきましょう。
3月生まれの人、金運、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運が丸です。
はい、3月生まれの方はですね、悪い仲間とは縁を切るべき時になります。たとえ一人になったとしてもですね、信念に基づき正しい道を守りましょう。
正義を貫くべし。
4月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、4月生まれの人はですね、これまで蓄えて養ってきた実力をですね発揮する時になります。時間はかかっても苦労した分実績も上がるでしょう。
より大きな成果を目指して努力を重ねましょう。
5月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸、恋愛運が二重丸です。
はい、5月生まれの方はですね、何かと頼られ、サポートする立場となりますが、心よく引き受けるべき時になります。優柔不断な態度や心の迷いは運が逃げてしまいますので注意してください。
即断即決でいきましょう。
6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、6月生まれの方はですね、内部をしっかりと守り固めるべき時になります。これ以上の拡大や攻めの姿勢はマイナスになりますので注意してください。
しっかりとした足取りで次に進むための準備期間です。
7月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、7月生まれの方はですね、動かざること山のおごとしの時になります。チャンスが来るまで、ジタバタせずに耐え抜きましょう。
泣かぬなら泣くまで待とう、ハトトギス。
はい、8月生まれの人、金運、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運が丸です。
はい、8月生まれの方はですね、冷静に自己分析をして分層を心がけるべきになります。努力せずに自分を高く見せようとしたり他人を羨むことは NG です。
ありのままの自分としっかり向き合いましょう。
9月生まれの人、恋愛運、金運が×、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、9月生まれの方はですね、感情のままに行動して失敗する時になります。焦らずに冷静になり理性で判断をするようにしてください。
行動のオートメーションを解除しましょう。
10月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、10月生まれの方はですね、 安泰な状態を維持すべき時になります。心配も油断もせずに、真心を持って努力を重ねましょう。
安心しきってしまわずにコツコツ進みましょう。
11月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、11月生まれの方はですね、欲張って冒険をしたくなる時になりますが、冒険は控えて無難な時になります。欲張って動けば危険を伴いますので注意してください。
未来を見据えて行動してください。
12月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、12月生まれの方はですね、人の不利を見て我が不利を直すべき時になります。自己反省し人の気持ちを汲み取ることで運が開けていきます。
自分を顧みることが大きな飛躍につながるかもしれません。
はい、ということで、全体的には、まだまだ慎重に行動した方が良さそうな方が多いですね。春にね、芽が出て動き出す前の一歩手前の状態ということでですね、種の状態の自分にしっかりとエネルギーを蓄えて、おきましょうということですね。この青森のニンニクがなぜ肉厚でこう価値が高いとされているかというと、青森は雪解けが遅いので芽がなかなか出にくいと。普通だったらもう芽が出るような状態になっても出せるけど、上に雪が積もってるから出そうにも出せないということで、球根によりエネルギーが蓄えられるから球根が大きくなって美味しくなって価値が上がるというようなことがありますので、すぐ芽が出るのが必ずしもいいわけじゃないということですね。ちょっと邪魔なものがあるぐらいの方がよりね、中にエネルギーが蓄えられますので、それはそれで素晴らしいことだと思って、しっかりと蓄える季節にしていただければと思います。はい、3月はまたですね、いよいよ芽を出すというか、春のイベントがまたたくさんありますので、素晴らしい春を迎えられるようにですね、しっかり今力を蓄えていってください。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は2月25日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることをお祈りしております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。